の
ラジオでジェンダー。
こんばんは。金曜の夜いかがお過ごしでしょうか。この番組はジェンダーに関する課題について日常生活の身近な部分から捉えられるように我々 Z 世代の大学生の視点で疑問に思っていることや感じていることをまっすぐに伝える番組です。今月も萌さん、
くまさん、
まさん、
ゆうさん、
そして今日から
新メンバーが来てくれるということで紹介します。たけ、はい、さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2回生のたけさんと申します。9月からこのラジオに参加させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。よろしくお願いします。
これからは5人でラジオをお送りしていきたいと思います。
はい、
お願いします。今回のテーマは就職活動とジェンダーということで、
はい、
いろいろ知りたいこともあると思うのでお聞きしていければなと思います。
はい、
はいはい、
今回もゲストの方にお越しいただきました。今日は龍谷大学のキャリアセンターの職員さんの岡田理恵さんにお越しいただきました。お願いいたします。
よろしくお願いします。こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと緊張してますので頑張ります。
はい、お願いします。
はい、
岡田さん、普段キャリアセンターではどんなお仕事をされてるんですか？
そうですね、難しく言うとキャリア教育っていうのと進路就職支援っていうのがあるんですけど、キャリア教育って言われてもあんまりピンとこないでしょ。
そうですね、想像があまりつかないというか、
例えば私政策学部とちょっとご縁がありまして、
はい、
今年の3月まで政策学部をキャリアセンターで担当してたんです。
はい、おお
皆さん多分
世話になってます。
そう、1年生のね、はい、前期と後期に、授業の中で1回私が、
はい、
当時はそのオンデマンドだけど、
はい、
セミナーしたの覚えてます？
あれそういえばあの基礎演習での枠を使ってそのキャリアセミナーで将来について考えるといった内容の話を確かにしていただいた覚えがありますね。
すごい、高校生の頃ってオンラインでしたよね。
新メンバーのにすごいね。
優秀ですね。
入学してすぐの時は大学生活充実させるためにこれから人生をこうどういうふうに送っていくかっていうのを考えましょうねって言って目標設定したんですよ。
なんか薄めのノートにこれからの展望を書いていくみたいな。
キャリアノートの名前で、
マイキャリアノート
赤い本。
そうそう、よく覚えてるよね。さすが。
あの時はやりたいことが全然分からなくて悩みましたね。
悩んでですよ、
はい、
で後期授業とかいろんな取り組みをして1月にも同じセミナーをしたんですが、その時は政策学部のゼミ別討論会を振り返ってい ろいろまた書き起こしてるんです。覚えてますか？
あれ申し訳ないことに私は
討論会の後にお話をしていただいたことは覚えていますが、ちょっと内容についてまでは申し訳ありません。
自分がどんな役割をしたかとか、すごく苦労したこととか、どんなこと頑張ったとか、じゃあどんな力が身についてもっとこんな力身につけたいっていうような書き起こしをしてるんです。
それもキャリアセンターの方のやつだったんですか？
そうなんです。そうやって自分のキャリアを考えていく支援がそのキャリア教育です。
ありがとう。完全に就活のためだけやと思ってたんで、そんな関わってたんですね。
たけさん以外はみんな就活中でも大変お世話になってますね。
で3年生からになると本格的に進路就職支援ということで、いろんなセミナーをやったり対策講座をやったりとかしています。はい、ちなみになんかもう3年生おられるので、
はい、
利用されたりとか、
はい、お世話になってますね。はい、熊さんが利用経験ということで、
はい、ありがとうございます。まあそういうことも含めながらちょっと今日は皆さんとちょっといろんなお話できたらなと思ってますので、
はい、
お願いします。
お願いします。はい、この番組がラジオとジェンダーということで、結構就活関連でもジェンダーについて主にお聞きできればなと思ってます。
はい、
お願いします。
早速質問なんですけど、
はい、
その男性と女性のそのなんていうんですか、就職活動の違いみたいなのってあったりするんですか？
なんでそういうふうにこう疑問に感じた、なんかそういうきっかけとかありました？
きっかけというか、まあ、その就職活動に今真っ只中 なんですけど、その男性と女性のその採用とか基準が違ったりするのかなと思って気になりました。
ね、日本って何百万社と会社があるので、全ての会社がそうですっていうふうに言い切れないし、全ての企業のことを知ってるわけでもないので、まあ、私が知ってる範囲の一般的な話にもなるけど、
はい、
まあ、いいですかね、
はいはい、お願いします。
お願いします。
採用とかにする、採用とかは男女の区別をつけて例えば求人を出すとかっていうのはもうないんです。
ああ、そうなんですね。
だから例えばなんとか株式会社、こんなお仕事をする人、まあ、何人を募集しますよってあっても男女の区別はないです。
職種によって違いとかも特に
ないですね。
そうなんですね。
なので、まあ、就職活動の仕方って言ってもその男女で違いがあるっていうのはちょっと今の時代はないのかな。
それはその履歴書とかにももう反映されてるんでしたっけ。
いやすごいね、そうなんですよ。
鋭いだけさん、
どこの大学も以前は名前、生年月日で性別で丸する欄があったんですけど、
はい、
今は龍谷大学でも履歴書には性別の欄はもうありません。
もう性別は重要視されない、
それが判断基準ではないということですね。
その支援の方法もじゃあ男性と女性一緒になるんですかね。
支援の方法、
支援、
あ、支援の方法ですね、
はい、
そうですね。例えば、例えばだけどその航空業界で、
はい、
CA さんを目指す、
うん、
人ってやっぱりその女性の方が多いので、なんかその中ではなんかその女性向きのなんかお化粧の仕方だとか、立ち振る舞いだとか、そういうのをその講座の中の一つで、まあ、その皆さんにお伝えしているところはあると思います。ただ今もね、飛行機乗っても男性の CA さんだっていらっしゃいますし、
そうです。
なんかそれが全てではないけど、そういうことも一部としてなんか支援をしたりしてますね。私、皆さんのお父さんお母さん世代なんですけどね、私が就職活動してる時は女子学生向けにお化粧の仕方を教えてくれるそういうセミナーとかありました。今ないでしょう。
ないですね。
ないですね。
なんかもうそれはちょっともう昔の話になったかな。
なる
ほど。それってなんか男性バージョンとかなかったんですか、マナー講座みたいな。
マナー講座はその立ち振る舞いというかその衣服のなんかその着方とか、なんて言うんだろう、そういうのはありますよね。ネクタイをきちんと締めるとか、その大ジャケットもボタンがねとか、なんか男性は靴下は白は NG とか。
あ、そうなんですか。そうは知らなかった。
もう白と黒だけとかやったら覚えはあるんですけどね。
そうなんですよ。
だってなんか理由とかあるんですか。
理由ね、ちょっとはっきりしたことはちょっと申し訳ないで分かんないけど、多分街中歩いてて男性でスラックス入った社会人の方の靴下の色見てみてください。
あ、すごい、めっちゃ気になってきました。
黒かもしれないです
ね。お父さんお父さんとかね、多分黒とかグレーとか
紺
と
か、確かに落ち着いた色合いと言いますか、
ね、っていうこととかね、ちょっと話が脱線しましたけど、そんな話もあります。
興味深いですね。
他に質問ある方。
キャリアセンターとかで働いてると、多分学生さんからとか他のところからどういうことがあったとか、そういうジェンダー系の事例とかが上がってくると思うんですけど、これひどかったなとか、そういうのとかってあります。
私は5年以上今の職場にいますけど、実はそういう相談聞いたことないんですよね。でもそれはたまたまかもしれないし、まあ、その日本全国にその、ね、果たして何もそういう問題が起きてないのかっていうふうに視野を広げてみると、 ぱりそれは違うと思うし、やっぱりあると思うんですよね、
うん、
なんかこのニュースの報道とかそういういろんなところで聞く話としてなんですけど、なんかその採用面接とかで例えばそうだな、なんかもう転勤の話とか、あと勤務地とか、はい、
うん、
あとは何だろう、出張のこととか、
うん、
でその女性は配慮されてるのか、そういうジェンダーのそういう意識が働いてるのかはちょっとわからないけど、うん、女性だったら転勤とか無理ですよねとか、逆に男性だったらどこでも行けるよねとか、
そうですね、
なんかそういうことは聞いたことありますけど、なんかご自身そういう心配とか不安なことがあるんですか？
まあそうですよね、東京以外なら多分日本で大丈夫ですね、都会が得意じゃないんで、
うん、
毎日東京のあの電車になるって考えたら、東京に昔行った時にすごい混んでたんで地方に行く分にはいいんですけど、まあ、都会に行くのはちょっと慣れないかもしれないです
ね。そうですよね、就職活動ってブラックボックスって感じで、
はい、
どんなことがあるか分かんないですよね、やりながらも。
そういえば先ほどあの就活において性別はあまり重要視というかそれを勘案しないとあのおっしゃっておりましたが、
うん、
その職業的にやはりまだ男性は外回りや営業といった外向けの仕事、女性は経理やその事務といった内側の仕事というふうに、やはり割合ではまだ差別といいますか区別は残っている状況なんでしょうか？
その区別をしている方が少ないと思います。
あ、もう少ないんですね。
あの企業に私たちも訪問に行ったり、
はい、
企業の方がお越しになったり、まあ、自分の職場を見てもそうなんですけど、なんかそういうのはそういう昔の固定概念っていうのはなくなってきてるんじゃないかなと思います。
なるほど、その昔の固定概念がなくなっても今へと移り変わっていく中で、企業がしっかりと対策をし始めたなっていう転換点みたいなのはあったのでしょうか？
一番大きいのは、
はい、
雇用機会均等、男女雇用機会均等、もう歴史で習う感じです
か？そうですね
社会の歴史のページのちょっと後ろら辺に出てき始める、
あの女性でも総合職が採用され始めて、そういう区別をなくしていきましょうなんですけど、やっぱり当初っていうのは制度はできたけど、やっぱり社会がついていかなかったような状況はあったと思います。だから働かれてる方って随分ご苦労があったと思うんですよね。でも今周りどうですか？そういうアルバイト先とかお父さんお母さんの職場とか、あとは大学とか見てても、
あ、どうなるの？
徐
々にでも均等化してってるんじゃないかなとか思いますよね。
まあ、そうですね、なんか自分のバイト先で置き換えて考えてたんですけど、普通に飲食でもどっちもいるなって感じですね、それなりに。
まあそのぶ私アルバイトはまあスーパーマーケットでやっているんですけど、まあ、ちょっとやっぱり女性の方がやっぱレジ打ちは多いなっていうぐらいはありますかね。
あ、
品出しといったちょっとまあ肉体を使うのは男がやってっていうのは、やっぱりそういう肉体的な差異は根強く残るのかなと個人的には思っています。
なんかそれはあるかもしれない。その物運ぶときちょっと手伝ってって声かけられるのはまだ男性よりいいかもしれないですね。
水の箱とかって1個だいたい12キロぐらいから16ぐらいなんで、それを2個一気に運ぶとなると難しく
ない？難しいですね。
で
その男女であまりこう選考に違いがなかったりっていうのをお聞きできてすごく安心したんですけど、で逆にその男女共通で例えばその企業の方、就活生を選考する側はこの私たちその学生の何を見てるのかっていうのがちょっと気になって。
それはあの内面とじゃなくて今は外面の話
ですか？そうですね、外見とか、ま、マナーとかですかね。
まあ、マナーはね、その社会的な常識とかマナーはありますけど、あの多分清潔感、
清潔感やっぱ大事ですね。
やはり身だしなみという点で、やはりこの人と働きたいっていう
点
ですかね。
そうそう
そうそ
う。なるほど。
あ、じゃあ、
はい、
ここで音楽に移ろうと思います。
はい。
今日せっかく龍谷大学の職員さんにお越しいただいたので龍谷大学政策学部10周年楽曲のつながるをお届けしたいと思います。それでは音楽お願いします。
離れてるようでつながってる、きっとどこかでくっついてるんだ、ララララララララ
聞いていただきましたということで急に今さんが仕切り出したんですけどもちょっとさっき質問できなかったのでここで聞かせていただこうと思います。結構ざっくりした質問にはなっちゃうと思うんですけど、その今就活として始めてて、これから具体的にどのようなことを気をつけないといけないのかっていうのをお伺いしたいんですけども、
具体的にどのようなこと、どのようなこととは。
そうですね、結構難しいんですけど、うん、その男女でそれぞれ違うっていうのも多分なくなってきてるとは思うんですけど、そのお互いに気をつけないといけないことといいますか、どういうふうに企業側から見られてるかも気になりますし、
うん、そうですね、あの私があの今までお会いした企業の方は、まあ、本当にその男だからとか女だからなんかこういうふうに見てますっていうのは、うん、あの実は聞いてないんですよ。もうなんかもうみんなが思うほどその男だからとか女だからとかどちらかが優遇されてっていうのは本当にこう なくなりつつあるというか少ないと思います。なんかそこはもうちょっと安心されたらいいのかな。
日常生活でもそういうのは感じますよ。
あ、本当にどんな時、
小学校の時とかの時代ってもろ多分そういう時代だったのか知らないですけど、うん、なんかもう男子が全部椅子とか机とか運ぶみたいな、それがもう最近多分なくなってきてるみたいな感じだし、そういう点から見てもまあそれがやっと上にも反映されてきてるみたいな。
あの昔の小学生って男の子の番号、女の子の番号ってあったでしょ、ね、今もミックスされてますよね。
それが普通だと思ってたんですけど、ね、
そうなったんです
よ。初めてその事例聞いた時びっくりしました。
まあ、そういうのもあるけど、なんか企業さんからそういうことは聞かないし、だからそこを安心してもらいたいのと、でも全ての会社がそうかって言ったらやっぱりそれは自分で見極めるしかないので、そこが例えばインターンシップ企業研究から先輩の、ね、そういうところを見てみ
るの確かにいいかもしれないですね。
キャリアセンターに相談しに行けばいいし、
助かります、
かなと思いますね。
そうですね、今まで企業研究でそういうとこ考えたことなかったんで、ちょっとこれから考えてみようと思います。
実際企業に足運べばね、分かるだろう、見れるしね。
あ、そうですかね、雰囲気とかも、はい、ありがとうございます。
では企業さん側の工夫としては、その就活生にはこういった質問をしないといったその基準などは存在するのでしょうか。
そう、質問 NG の項目っていうのはもう国が出してるんですよ。
あ、もう国が、
国で、国が、一度厚生労働省だったかな、 ホームページ見てください、
はい、あ見てみます、
気になる
例えば家族構成を聞かないとか、うんはい、出身地を聞かないとか、うんはい、あとその尊敬する人誰ですかとか、うん、そういうのも NG になってるんですよね、うん、だからあのほとんどの企業さんはそこをすごく遵守しておられるし、はいうん、なんか安心して就活したらいいと思います。あ、
なるほど。私たちもそのルールを知ったらもっとどんな会社か分かりますね。
そうそう、知らないから不安になるだけで、そうやって知っていったり勉強すれば相手のことを分かれば全然不安じゃないから、
うーん、
ね、その調べる上ではその全部企業の情報とかに書いてあるんでしょうかね。
いやなかなかそれはね難しいんじゃないかな当たり前だから書きませんっていうところもあるだろうし、書きませんっていうところもあるだろうし、
やっぱりそういった情報を知る上でやっぱりキャリアセンターがもう最も、まあ、詳しいと言いますか、
うんすね、
適しているという
キャリアセンターとかそのハローワークだとか、
ああ
国の機関ですよね。
なるほど、
うん、そういうところを
ちゃんと見とかないとですよね、うんうん、完全週休2日制と週休2日制のなんか罠とかみたいな、
そうい うの罠
みたいなそういうのどんどん張り巡らされてるから見ていかないと、
ね、だからそういうそのジェンダーの話とかでも不安に思うことがあれば、うん、そのいろんな機関でどこに聞いたら一番あの詳しく聞けるかなとか思いながら調べていかれたらいいんじゃないかなと思います。
すごい安心しました
ね。
ただちょっとさっきの話でちょっとだけ気になったんですけど、うん、その NG ワードってなんで定められたんですか？
やっぱりその就職差別につながるから、それはその男女とかじゃなくて、
はい、
うん、
そういう出身地とかそういうところでもつながるんですかね。
なんかもう多分それははるかもう昔、うん、あなたたちのお父さんお母さんの世代の就活の時と今とはもう全く違うのでね、
うんうん、
なのでみんなにとってはんと思うかもしれないけど、やっぱりそういうことが問題になったからやっぱり国としても出してるんだろうし、
うん、
まあ、でもピンとこなくなったってことは多分そういうことを感じずに企業さんも普通にって言ったらだけど自然に就職活動採用活動してるし、ちゃんと皆さんの能力とか個性を尊重した採用されてるってことで、それはいいんじゃないかな。
そうですね、
そうですね、
ありがとうございます。
なんか就活とかインターンシップとかでなんか女性はこうしましょうとか、例えば容姿だったり化粧だったり言われることが多いと思うんですけど、実際どうなんですかね。
誰から言われるんだろう。
いや言われるっていうか、その女性が化粧するのはなんか社会人のマナーだったり、
うんうん、ネットとか
風潮はあるんです。そういえばあれです、あの化粧をしないまま出るのは裸で出ると何でしたっけ。そういうのも噂の程度ですが、
なんか雑誌とかも持ってますよね。
あ、
でもね、なんか女の人がお化粧するのってもう昔からじゃないですか、
うん、昔から
そうですね、遡ればもうクレオパトラとかそうい
うおはぐら時代とかか
な、ね、でもそれその女性にとってお化粧するのはまあマナーの一つですって言われるの、日本独特のことかといえばやっぱりそれは違うし、
うん
うん、やっぱり世界もそうじゃないですか、まあ、それがやっぱりこう疑問に感じたりするんですか。
そう、疑問というか気になったんですけど、例えば男性だったら、
うん、
最近その化粧する男性も増えてきてるんかなって感じてます、
うん、増えてると思います。
あ、やっぱり、
うん、あのだって就活用の写真撮る時とかもね、ちょっとこう軽くファンデーション男性を塗って写真撮ってくださるとかです、ね、
なるほど、
うん、なんかそれで清潔感がアップされて、
うん、
自分の魅力がちょっとこうねアップすればいいかなっていう気持ちで多分受けているんじゃないかな、うん、でもそれは最近だと思いますよ。
うん、
そういえばその化粧に近いですけど、脱毛とかはもう増えてるらしいですね。
脱毛清潔感につながりそうですね。
そう
そうそう、だいぶ、
そうですね、
YouTube でくどいぐらいなんか流れてますよね。漫画仕立てでなんか脱毛してないから振られたみたいな謎の謎のやつあって誘導しようとし
てます。就活の過程も大事ですけど、そのキャリアデザイン、
うん、
こう実際に会社に入って例えばまあ結婚とかどうするかっていうのは、私たちちょっとどうやって考えたらいいのかなと思っていて、 何かご経験とかあられたら聞きたいんですけど、
ね、将来のことどうなるかわからないからなかなか考えにくいかもしれないですよね。私の経験でもいいですか？
はい、
はい、私はあの、まあ、少しでも長く働ける職場に勤めたいと思ってたんです、まあ、それイコール多分女性はもしかしたら結婚したらもう辞めたり、
あ、
子供ができたら辞めたりっていう人が多かったからそう思ったのかなって言って今になって分かる、うん、そういうふうに思うんですけど、でそう思った時にじゃあどんな職場が働きやすいかなと思った時に女性が多く、ね、あの働いているのは例えばその学生の時の私からすると銀行さんとか、
あ、
百貨店とかの流通とかあとは学校とか病院とか、
うん、
だったんですけど私はたまたま自分のやりたいことと自分が学生時代にやってきたことが、まあ、大学職員になったら活かせるかもしれないと思って長く働けそうだし実際あの、まあ、年配の女性も働いておられたので、うん、あじゃあここだったらと思って試験を受けて、
うん、
はい、大学職員になりました。
なるほど、
うん、
働いてる人がどうかっていうのは、うん、見るのはちょっと新鮮でした私、うん、そうやって考えていこうかなと思いました。
そう、ね、
うん、ありがとうございます。
そうですね、私はあの子供が2人いるので産休育休も取得させていただいて、
うんうん、
今も職場 の、ね、あのそういう出産とか妊娠してる人は、まあ、女性はもちろん男性だって育児休暇ちゃんと取得してますし
ね、
うん、なんかそういう職場に私は選びました、
うんうん、あ、 ありがとうございます。すごい参考になります
ね。
さて、お、
あれ、
時間がこの曲が
そろそろお時間となってきました。
早いですね。
今回ゲストとしてお越しいただきました岡田さん、今回ラジオ出演初めてだと思うんですけど実際にどうでしたか？
いや、もう緊張しました。皆さんと会った瞬間からすごい堂々とされてる感じ
がした
んですけど、まあでもね、あの就職活動って生まれて初めてするし不安なことばっかりですけど、ちゃんと相手を理解したり、ね、事前に知っとけば全然不安なこともないし、そういうジェンダーのことだって、
はい、
あのみんなが思うほどそんなにこう、ね、深く問題ではないかなと思うので、
安心しました。
あとはいつでもキャリアセンターに来てください。
ありがとうございます。ぜひ利用させていただきます。夏浦ゼミではツイッターやインスタグラムやっております。こちらではラジオの制作の裏側や日常の走行もしていますのでぜひご覧ください。
次回は子育てをされている男性職員の方に来ていただきます。
お、子育てということで育児の話も聞けそうですね。そうですね、
育休の話がたくさん聞けそうですね、
はい、うん、楽しみですね。改めて岡田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまた第4金曜日23時にお会いしましょう。お相手は萌さんと
熊さんと
マさんと
竹さんと、あ、失礼しました。
そうです、
もう一回
竹さんと
牛、はい、さんとと
でした、と岡田さんですね。ありがとうございました。
岡田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。